Like a scene out of a movie, this passage.
Yeah, この箇所、映画のワンシーンみたいですよね。
The first word that popped into my head when I read this was actually a Japanese word.
この箇所を読んだ時に、一つの日本語の言葉が頭に浮かびました。
かっこいい。
かっこいい人相符を。
Jesus comes off as so cool in this story, and in fact, it might be a little too cool to be true.
この話の中で、イエス様はとってもクールに描かれていますよね。もしかしたらちょっとクールすぎるかもしれません。
I should tell you right out the gate that the earliest and best textual manuscripts of the New Testament do not contain this section.
まず皆さんにお伝えしたいのはですね、実は新約聖書の最も古く、そして最も最良の写本にはですね、この部分が含まれていなかったんですね。
It might have been an independent tradition initially and then added at various points in already written gospels or created as a part of some of Jesus's others encounters from the texts.
まあそれはすでに書かれている福音書のさまざまな箇所で最初に付け加えられたりして、またその付け加えられたりしたものであったかもしれないんですけれども、またその他のテキストからイエスの他の出会いの一部として作られたのかもしれません。
But while this story is not a part of the original fourth gospel, it has nonetheless become an important part of the gospel tradition and contains immense value for us today.
しかしですね、この物語は、まあ、明らかに本来の第四福音書の一部ではないにもかかわらず、福音書の伝統の中でですね、本当に重要な一部となって、現代を生きる私たちにとっても本当に大きな価値を生んでいます。
But first, let's back up a little bit to John 7.
少し戻ってですね、ヨハネの福音書7章を見てみましょう。
So the chief priests and the Pharisees heard that Jesus was teaching at the temple at that time, so they sent the temple police to arrest him.
イエス様がですね、宮で人々に教えていると聞いた祭司長とファリサイ人たちはですね、イエスを捕まえるために役人を送りました。
But they realized they can't, even if they wanted to, because Jesus is so well spoken. He's really engaging and dividing the crowd with what he's teaching.
しかしですね、彼らはイエス様があまりにも的確に喋るので、そうしたくてもできないことに気づきました。
So this makes Jesus' adversaries furious, and it leads us to believe they stayed up all night plotting a way to trap Jesus, and finally landed on this adulterous woman scheme.
これにはですね、イエス様の敵たちも激怒したんですね。そこで彼らは本当に徹夜でイエス様をどうやって陥れるかという方法を考えて、最終的にこの姦淫の女の、この策略にたどり着いたのではないでしょうか。
Which is why John chapter 8 verse 1 should start with, As Jesus went to the Mount of Olives, the chief priests and Pharisees smiled evilly and rubbed their hands together and said, Let's see him get out of this one.
ですからですね、ヨハネの福音書8章1節にはね、こう書かれているべきではないでしょうか。イエスはオリーブ山に行かれた。すると、パリサイ人や祭司長たちは、イエスがどのようにしてこの剣から逃げ出すのを見ようじゃないかと意地悪っぽく笑っている。
So they bring this woman before Jesus while he's teaching in the temple and they say, Hey, teacher, this woman was caught in the very act of adultery. Moses says in the law that we are to kill such women by stoning. What do you say?
そして、イエス様が宮で教えているときにこの女性を連れてきました。先生、この女は姦淫の現場で捕まえられたのです。モーセは立法の中でこういう女を石打ちにするよう命じられています。ところであなたは何と言われますか？
Let's quickly point out one little injustice here.
ここでちょっとですね、ちょっとした不公平を一つ指摘しておきましょう。
The law they're referring to is found a couple of times in the Old Testament.
彼らが言う立法とはですね、旧約聖書の中に何回か出てくるものなんですね。
From Leviticus chapter 20 verse 10, If a man commits adultery with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress shall be put to death.
旧約聖書レビ記20章10節にですね、人がもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。
And from Deuteronomy 22:22, If a man is discovered lying with the wife of another man, both of them shall die, the man who lay with the woman as well as the woman.
新命記22章22節にはですね、夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。
Did you catch it? It takes two to tango, and the law calls for both parties involved to be put to death, yet only the woman is brought here to put Jesus to the test.
お分かりでしょうか、まあ、あの踊りのタンゴを踊るには二人必要なようにですね、法律では男性も女性も二人とも死刑になるとも書かれています。しかしここでは女性だけがイエスを試すために連れてこられたんですね。
And while I'm sure the Pharisees had a problem with the woman's sins, as did Jesus, they likely couldn't care less what actually happened to her.
ファリサイ人はこの女性の罪を問題視していたんですけれども、実際に彼女に何が起こったかは気にしていませんでした。
She was not a child of God in their eyes in that moment. She was just a means to an end, collateral damage in their quest to bring down Jesus.
その時彼らの目には彼女は神の子供ではなく、イエス様を倒すための手段、つまり巻き添えにされただけだったんですね。
This demonstrates just how little respect the Pharisees had for the people, particularly the women at the time, and really how little real respect they had for God's laws.
これはパリサイ人がいかに民衆、また特に当時の女性たちに対して敬意を払っていなかったか、また神の律法に対していかに真の敬意を払っていなかったかを示しています。
In this moment they are only motivated by a growing and undeniable hatred for Jesus.
この瞬間彼らのモチベーションはとても大きくなっていくイエス様に対する憎しみでした。
It's this unstoppable drive to put him out of business, at least, or to put him to death, at best, that causes them to bring this woman before him.
そしてこの女性をイエス様の前に連れてきたのは、イエス様を責めて人々に教えることをやめさせたい、まあ、よくて死刑にしたいという止まることのできない思いからでした。
And while it's really disheartening to realize that, you gotta admit this scheme is pretty clever.
そのことを考えると本当に、まあ、がっかりするんですけれども、彼らが作ったこの計画はかなり良いものだということを認めざるを得ません。
If Jesus says stone her, then it will go against everything that he had been doing and teaching. The crowd will see him as a hypocrite and turn away from him, and everything will go back to the way it was for the religious leaders.
もしイエス様が彼女に石を投げなさいと言えば、イエス様がそれまでしてきたこと、また教えてきたことを全てに反することになります。群衆はイエス様を偽善者とみなして、まあ、彼らから離れて、またその宗教指導者たちはもう前の日常を取り戻すことができます。
If Jesus says don't, it will clearly be breaking the law, and the Pharisees will have a good reason to arrest him, and then things will go back to normal for the religious leaders.
もし反対にイエス様がやめなさいと言えば、明らかに律法違反となってファリサイ人はイエス様を逮捕する正当な理由ができます。そしてまた宗教指導者たちは以前の日常を取り戻すことができます。
Win-win, right? Or lose-lose if you're Jesus.
まあこれ Win-win ですよね、いわゆる。でもイエス様の場合だと Lose-lose かもしれないですね。
This may be the original, unescapable situation that a hero somehow gets out of. You know, the plot you've seen in thousands of books and movies.
まあこれはですね、もしかすると、まあ、主人公がどうにかして抜け出すという、まあ、本とか映画でおなじみのもう脱出不可能な状況の原型なのかもしれません。
Like in 2002's Spider-Man, the superhero movie that kicked off theSuperhero movie craze. There's a scene where Spider-Man must choose between saving a gondola full of children or the woman that he loves.
スーパーヒーロー映画ブームの先駆けとなった、2002年のスパイダーマンの映画の中にですね、こんなシーンがあるんですね。スパイダーマンが子供たちを乗せたゴンドラか、本当に自分の好きな女性か、どちらかを選ばなきゃいけないシーンがあるんですね。
So the villain in the story, the Green Goblin, he's holding a cable of both in each hand, and at the same time he lets them go.
この物語の悪役であるグリーンゴブリンがですね、両手に一本ずつこのケーブルを持って橋の上に立ってですね、でこのケーブルを2本同時に離しました。
And in this really cool shot, you can see the reflection of the children in the gondola in one eye of his mask, and the girl in the other eye of his mask falling to the sea.
このシーンですね、スパイダーマンのマスクをつけてるんですけど、スパイダーマンのマスクの片目に子供たちが乗ってるゴルフドラグをつけて、もう片方の目にその女性が映ってました。で、2人が海に向かって突っ込んでいく様子が、なんかすごいかっこよく描かれてるんですね。
And it's at this moment in this story that Jesus decides to crouch down and draw in the dirt.
まあその先ほど読んだその物語の中で、イエス様がしゃがんで土に字を書くと決心したのはまさにこのような瞬間でした。
かっこいい。
かっこいいですね、すごく。
Jesus, who is staring down the decision of whether to save this adulterous woman's life or his own, is just writing in the dirt. What is he writing?Why is he writing? Why did he write twice?
まあこの会員の女性の命を救うか、もしくは自分の命を救うか、その決断するイエス様が、ただ地面に何かしら書いてたんでしょうか。いや、ここでは何を書いてるんでしょうかね。そしてなぜそれに何で2回も書いてたんでしょうか。
知ってますか。
私も知らない。
This is similar to Yoshiki's question a few weeks ago about why Jesus used dirt to heal the blind man. There are a lot of ideas that make sense, but ultimately we don't know.
数週間前に Yoshiki さんがその生産のメッセージの中で、なぜイエス様は盲人を癒すのに土を使われたんですかと質問したのと同じですね。たくさんのアイデアが出たんですけど、まあ、結局のところ分かりませんでした。
In my research, I found no less than 10 different ideas as to why Jesus was writing in the dirt. And I'm going to tell them to you in no particular order.
ちょっと私が調べたところ、まあ、10個の、その、まあ、仮説みたいなものを見つけることができました。まあ、順番は特に関係ありません。
Number one. He was hearkening back to a time on Mount Sinai when, as God, he had written the Ten Commandments on stone tablets with his finger.
1番、シナイ山でですね、まあ、旧約聖書の出てくるシーンですね。シナイ山で神としてご自分の指でこの石板に10回を書かれた時のことを思い出していた。
Number two, he was demonstrating that he was the author of the law by writing and was showing that he was the one to properly interpret and execute it.
2番、彼が律法の著者であることを示し、書くことによって立法を正しく解釈し、また執行するものであるということを示した。
Number three, he was displaying his knowledge of the scriptures, referencing back to this verse in Jeremiah that said, "All who turn away from you shall be recorded in the earth."
3番、エレミア書の一箇所である、あなたに背を向ける者は皆地に記録されるという言葉を引用して、御言葉の知識を披露していた。
Number four, he was writing the names of the people in the crowd and the sins that they had committed.
4番、群衆の中の人々の名前と彼らが犯した罪を書いていた。
Number five, he wrote the word condemned twice on the ground to demonstrate that Jews were condemned both by the old law and the new law.
5番、ユダヤ人が古い律法と新しい律法の両方によって非難されていることを示すために地面に非難されたという言葉を2回書いた。
Number six, he wrote twice to represent the old law and the new law, and his words in between offering a clear distinction between the two.
6番、古い律法と新しい律法を表すために2度書かれて、その間の彼の言葉は両者を明確に区別している。
Number seven, he wrote in the dirt to avert his eyes, because if the woman had truly been caught in the act of adultery, she may very well have been naked.
7番、もし本当に会員の現場でその罪に捕らえられたのだったら、女性は裸だったかもしれないので、その目をそらすために地面に何か書いていた。
Number 8, he was writing to display his intelligence. Only the most educated at the time could write.
8番、彼は自分の知識、知性を示すために書いていた。なぜなら当時は教養のあるものだけが書くことができたからです。
Number 9, he was buying time to think.He was human after all.
9番、彼は考える時間を作っていた。なぜなら、イエス様も人間だったから。
Number 10, my favorite, though it's probably unlikely. He was writing and demonstrating that he was preoccupied with other things, or bored even, and that this attempt to trap him was a useless waste of time.
10番、まあ、可能性は低いんですけど、これ私のお気に入りなんですね。 彼の文章は、彼が他のことに夢中になっていること、あるいは退屈していることを示して、彼を罠にかける試みは全く無駄で、全くの時間の浪費であるということを示していた。
かっこいい。かっこいいですね。
But for whatever reason, the author chose to leave those details out, and honestly, what or why he was writing doesn't really matter to the main point of the story.
まあ、しかしどんな理由であってもですね、ヨハネの福音書の著者はこれらの詳細を省くことを選びました。まあ、正直イエス様が何をなぜ書いていたかはこの物語の本筋にはあんまり関係ないと思います。
The main point is Wait, let's get back to the Spider-Man story really quick.
まあ要するに、まあ、ちょっとその前に、まあ、スパイダーマンと不可能な選択の話にちょっと戻りましょうか。
So of course, Spider-Man runs off the bridge, catches the girl, shoots a web at the children's gondola, and then shoots a web at the bridge to save both of them at the same time.
もちろんスパイダーマンはですね、その女性に向かってバーッと走って、で、橋から飛び降りて、その女性をしっかり捕まえて、で、子供たちにのゴンドラに向かってこの糸を放つんですね。で、その彼らをしっかりと捕まえて、さらに、
It's a really cool scene, but where did Spider-Man even learn that this outcome was possible? That sometimes you can beat an unbeatable situation. It's from this story, from Jesus.
いや、とってもかっこいいシーンですよね。でも、スパイダーマンはこの結果が可能であるということをどこから学んだんでしょうか。もう絶対絶命の状況でも勝てるということをどこから学んだんでしょうね。いや、
Because, as we know in the story, as Jesus stands up from his writing, he says, in my head it's really casual, like, okay, he who is without sin, cast the first stone.
イエス様がその文字を書き終えて立ち上がって、まあ私の頭の中ではイエス様はカジュアルな感じでこう言いました。よし、じゃあ罪のないものが最初の石を投げなさい。
And then...He doesn't even wait to see how they respond. He just simply leans back down and starts writing again.
まあ、そして相手のみんなのそのね、反応を見ることもなく、また書き始めました。
かっこいい。
そう、cool.
By the way, you know how Jesus's apostles are always misunderstanding him?
まあ、ところでですね、イエス様の使徒たちがいつもイエス様の言ってることを誤解していることがありますよね。
I bet there was at least one who was there thinking,He who is without sin. That's Jesus. He's not writing. He's looking for a rock. He's going to throw the first stone.
まあ少なくとも彼らの中にはこう思っていた人がいるかもしれません。あの人は罪のない人だ。あ、でも待てよ。あ、それはイエス様だと思っている人がいたと思います。きっとイエス様がその石を最初に投げるんだろうな。
But alas, no stones were thrown. Instead, you know, the crowd slowly disperses.
しかしですね、石は投げられなかったんですね。それどころか、もう群衆をゆっくりと解散していきました。
And as soon as everybody is left, Jesus stops writing. He stands up and says, again, so casually, almost jokingly, Woman, where are they? Has nobody condemned you?
そして、みんなが帰ってしまうと、イエス様は書くのをやめて、立ち上がって、また、さりげなくこう言ったんですね。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？
If anything, this is the part of the story that makes me think this really happened because Jesus is always asking questions he already knows the answer to.
どちらかというと、イエス様はいつもすでに答えを知っていることを人に質問しているので、これは本当にあったことなんだろうなと思わせる部分になります。
And then it ends.With Jesus also not condemning her, but rather sending her on her way and telling her to sin no more.
そしてイエス様ご自身もですね、その彼女を非難することなく、むしろ彼女を送り出して、もう罪を犯さないようにと言われるところで終わっています。
Now, if you're wondering what the point of this whole story is, we can sum it up with one word.
さて、この話の要点は何かというと、一言でまとめることができます。
No, it's not かっこいい。
かっこいいじゃないんですね。
It's mercy.
それは憐れみです。
in Matthew chapter 5, Jesus is teaching all of these radical ideas about peace and humility, and among his many maxims is this one that says, "Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy."
マタイの福音書5章ではですね、イエス様が平和と謙遜についてある意味過激な考えを説いているのですが、その中にはこのような言葉があります。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。
And in this story of the adulterous woman, Jesus is demonstrating exactly what that means.
そしてこの姦淫 の女性の物語でイエス様はまさにその意味を示しているのです。
And while this story serves to illustrate the building hatred the religious leaders had for Jesus, it also illuminates Jesus as the true Son of God, extending his mercy in a real life situation.
この物語は宗教指導者たちがイエス様に対して抱いていた憎しみを表すものであると同時に、イエス様が真の神の子として現実の状況の中で憐れみを与えていることを照らし出すものでもあります。
Don't be mistaken. This woman did, under the law at the time, deserve death. Jesus acknowledges that the law is the law, and he does not tell them to put their stones down.
一個勘違いしていけないのは、この女性は当時の律法のもとでは死に値する存在だったんです。イエスは律法は律法であることを認め、石を置きなさいとは言われなかったんですね。
But he uses really simple, clever words to remind them about mercy.Mercy that has been extended to them by God. Mercy they've received from people they've known throughout their lives.
しかし、彼はシンプルでまた巧みな言葉を使って、神から与えられた憐れみ、彼らが生涯を通じて知り合った人々から受けた憐れみを思い起こさせるのでした。
Perhaps that's why the oldest people in the group left first. They, of course, had more wisdom, but they surely had also experienced more mercy and understood Jesus' words more clearly.
だから聖書にも記載されているように、年長者が方が先に帰ってしまったんでしょう。もちろん知恵があるっていうのもあるんですけれども、最も憐れみを受けて、またイエス様の言葉をよく理解していたのではないでしょうか。
And as God, Jesus is extending mercy to this woman as well.Sparing her life despite her sin.
イエス様は神としてこの女性にも憐れみを与えて、また罪を犯しているにもかかわらずその命を助けるのでした。
And just a few chapters later, Jesus extends his mercy to the religious chiefs and the Pharisees and everyone while he is bleeding out, dying on the cross, asking God to forgive them.
この数章後ですね、イエス様は十字架上で血を流しながら死んでいく中で、本当に自分を殺そうとしている宗教指導者たちやパリサイ人、そしてそこにいた全員に対して神の許しを求めて憐れみを広げていくのでした。
The reason why Jesus was forced to teach Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy is because it's not natural for us to be merciful. Showing mercy is really hard.
イエス様が憐れみ深いものは幸いです、その人たちは憐れみを受けるからと教えざるを得なかったのは、人は本来憐れみ深い存在ではないからです。憐れみを示すことはとっても難しいことなんです。
When you are blinded by rage or jealousy or hatred or pain, can you show mercy like Jesus did? Or even like the religious leaders did begrudgingly?
怒りで憎しみで嫉妬で痛みでまた目が見えなくなったとき、あなたはイエス様がされたように憐れみを示すことができるでしょうか。あるいは宗教指導者たちが、いやいやながらこの女性にしたようにもできるでしょうか。
I think perhaps the most shocking thing about this story for people who were either there or heard about it recently after that was not they were going to stone her, but they didn't stone her?
その場にいた人、あるいはこの話を早くから聞いていた人にとって一番ショックだったのは、彼女に石を投げるつもりだったのかではなくて、彼女に石を投げなかったのかということだったと思うんですね。
Mercy was and still is a radical concept.
憐れみは昔も今も私たちにとってはある意味過激な概念なんですね。
sure you may be sitting here in the 21st century reading this story and thinking, ah, I'm so glad I wasn't living back then. We're so much more civilized now.
確かにあの21世紀にの今この物語を読んでいる私たちにとってはこの、ああ、この聖書の時代に生きてなくて本当に良かったなと思っているかもしれません。また、ああ、今はもっと文明的で、また哀れみ深い時代だと思うかもしれません。
And while it is true that our laws and ideals may have changed somewhat with the times, our true humanity, sadly, has not.
まあ、そして、法律や理想は時代とともに変化していっても、私たちの真の人間性は、まあ、悲しいことに変わっていないんですね。
We've simply adapted our love for laws that are restricting, our lust for scandal and judging, and our weaponry for attacking others to modern times.
私たちは、まあ、規制する法律とかを愛したりとか、またスキャンダルや砂漠を欲して、他者を攻撃する武器をまたその現代に適用させただけなんですね。
We don't throw stones nowadays, we throw words instead.
今は相手に向かって石は投げないんですけど、代わりに言葉を投げつけています。
We found that a well-worded insult or a whisper in someone's ear at the expense of someone else can hit just as hard as a rock.
私たちは言葉巧みに誰かを侮辱したりとか、誰かを犠牲にして耳元で囁いたりすると、岩と同じように激しく打ちのめされるということがあるということを発見しました。
We justify ourselves with justice. We see a cry for mercy and we think things like, he got what's coming to him, or I don't feel sorry for her, she deserved it.
私たちは本当に正義によって自分たちを正当化しているんですね。で、哀れみを求める声を見て、こう思うんじゃないでしょうか。ああ、まあ、あれは自業自得だから、もう一切同情はしません。
Are we really any more merciful than our ancestors?
私たちは本当に自分たちの先祖よりも哀れみ深くなったのでしょうか。
There is a reason that the Bible is living, breathing, still relevant thousands of years beyond its creation. We still need to be told time and again that blessed are the merciful.
まさに聖書が生きていて、それも呼吸していて、天地創造の時から何千年も経った今でも私たちに語りかけてくれているのは理由があるんですね。哀れみ深い人々は幸いであるということを繰り返し繰り返し語られていく必要があります。
We are a broken people and we will always need Jesus. We will always need His mercy.
私たちは壊れた人々であって常にイエス様を必要としています。私たちは常に主の哀れみを必要としています。
And if you believe that, you must also be vigorous in your efforts to show mercy as well.
そしてそれを信じるならですね、憐れみを示す努力もまた積極的に行っていかなければならないです。
The next time somebody wrongs you, truly wrongs you, or even slightly offends you, or even just annoys you, what will you do? Can you show mercy? As mercy is shown to you by God every day?
今度誰かがですね、あなたを不当に扱ったり、また怒らせたり、あるいはただ困らせたりしたら、あなたはどうするでしょうか。神様が毎日あなたに見せてくださる憐れみのように、あなたはその人に憐れみを示すことができるでしょうか。
Because while you may not remember clearly the times that you have extended mercy to others, I'm positive you remember the times that mercy has been extended to you.
なぜなら自分が他人に与えた他人に憐れみを与えたことははっきり覚えていなくてもですね、自分が憐れみを受けたことははっきりと覚えているはずだからです。
The message is simple. As you go this week, be like Jesus. Be merciful. Be かっこい
い。今日のメッセージはシンプルです。今週世に出ていくとき、イエス様のようになりましょう。また憐れみ深い人になりなさい。そしてかっこいい人になりなさい。
祈る聖霊 Jesus cares for me, let your reign.